ですね、幸せの時計台6番目ですね。今日は少し深刻な話で、人間以外の生物は死を知っているかと。まあこの書き方は非常に、その書き方の中自身にですね、非常に複雑な内容を持っております。まあ人間以外の生物というのは、まあ動物と植物とあるわけですね。それで植物は、まあ、一応今のところですね、頭脳というのが発見されていないことからですね、生まれるとか死ぬとかいうことを知っていないと思われます。まあ痛覚もないんじゃないかと思われてますね。ただ私は植物が命がないとか死を知っているかとか死の恐怖があるかというのをもう少し慎重に考えてみる必要があると思ってます。というのは、例えば人間は簡単に樹木を切りますね。でこれは樹木の場合とか大根なんかもそうなんですけど、間引きが必要でですね、間引きが必要っていうことは、その生命の形として最初100個の大根を植えると、そうすると 100個の種を植えると、そうするとですね、大体80個から90個ぐらいは間引かなきゃいけない、つまり大きくなるに従って抜いていかなきゃいけないわけですね。これは樹木もそうで、杉を植える時も、まあ我々密に植えざるを得ないんですね。そうするとまあ競争して上の方に伸びるようになる。そしてそこである程度伸びたら樹木を抜いていく。さらにはですね、節のない木にするために枝打ちをするわけですから、まあこれは人間で言えば、腕を切ったりなんかするわけですからね。それが本当にいいのかっていうのをまあ考える必要ありますし。またよく菜食主義者というのがいますよね。ベジタリアンとかビーガンとか言いますけど、その人たちに聞きますと、なんかね、動物は殺すとかわいそうだけど植物は殺してもいいというようなことを言うわけですね。まあ、人間は何か食べなきゃいけませんから、そういう意味では人間自身がですね、二酸化炭素を食べていくわけいかないんで、まあ、生物の食事は全部二酸化炭素なんですけど、まあ、今温暖化ガスとか言って二酸化炭素減らそうとか言ってますけど、これ食料を減らすっていうことなんですが、だけどまあ植物は本当に乱暴にやっていいのか、まあ、大事に育ててる植木とかですね、それからまあいろんな植物も本当にこう感情が移ってくると むやみに引き抜いたりするのがやっぱかわいそうですよね。だからこれちょっと考えなきゃいけないんですけど、一応ここではまずその問題が複雑になりすぎるので、植物は死を知っていないと一応仮定します。それじゃあ動物はってことになりますと、まあ、動物はですね、非常に原始的な動物から本当に原始的な動物というのはちょっと別にしまして、我々が目にするというのはミミズとかですね、プランクトンとか、まあこういったものが生物の原始的でしょうね。これらの生物は今のところ一応研究では、まあ死も知らないと、単に生まれて単に死んでいくというふうに考えられていますね。で、本当かどうか分かんないんですね。本当に我々はその人間でもですね、なんだか分からんうちに生まれてくるわけですよ。なんで生まれるっていうことが希望しないで生まれるのかと。これもちょっと考えなきゃいけないんですね。我々は希望しないで生まれてるのか、我々の未知の成分、例えば、まあ、人間で言えば精子とか卵子ですが、それがですね、俺は命が欲しいと思って、結合するのかと、まだちょっとはっきりは分かりません。これはっきり分からないというのはですね、人間の意識自体がまだはっきりは分かってないんですよ。ちょっと将来の部分が一部入ってたりですね、分かってたり、なんかいろんなデータもあるんで慎重に考えなきゃいけないってことなんですね。ただまあここでは節足動物、昆虫類ですね、それから鳥、鳥類、それから哺乳動物では、哺乳動物じゃなくて魚類、それから両生類、爬虫類、それから哺乳動物、人間というふうに考えますと、まあ、今のところの研究ではどうやらですね、虫ですね、節足動物はどうも意識がはっきりしてないようだと。つまりその はっきりしてないというのはどういうことを言ってるかって、これ難しいんですよね。いろいろ知識というのをどういうふうに蓄積し、考えとか、それから何ていうか意思というのがどうやって現れるかというのはもう非常にこう難しい研究なんですが、まあ一応非常に大雑把に、今日は第1回目なんで非常に大雑把に言いますとね、昆虫、虫ですね、昆虫は、その場限りだと。あっちにおいしいものがあるからちょっとそれを食べたり、匂いが嗅いでこうしたり、敵が現れたら戦うっていうふうに、こう何て言うんですかね、臨機応変にその時その時をやると。そのうち死んでしまうんだけど、死ぬのに痛みもないし、そのまま死ぬと、まあ、いうふうに一応考えられております。魚類もですね、魚ですね、魚は痛覚がないと言われておりまして、まあ、痛覚がないっていうのは他の動物に大量に食べられるような動物というのはですね、もともとその痛覚がないようになったとか、もう最初からそうだっていう話もあるんですね。で、問題はこう両生類、カエルみたいな両生類とか恐竜のような爬虫類ですね、まあ、これまで来ますと大体脳の大きさも、大脳の大きさも大きくなってきますので、ある程度のエピソード記憶っていうんですかね、1年前はこうだった、1年前は覚えてないでしょうけど、1年前こうだった、1ヶ月前こうだった、 2,3 日前にあそこに餌をしまってあるからそれを取りに行こうとか、まあ、こういった行動も一部に見られるので、一応意識はあるだろうと。こういうのはエピソード記憶っつってですね、一般的なただ単に、敵が来たら戦うとか餌があったら食べるっていう非常に本能的なものとは、まあ、区別はしてるんですね。で、哺乳動物になりますとね、これは哺乳動物ってのは大体6500万年ぐらい前から出てきたわけで、まあ、最初はネズミみたいなものが少し大きくなりですね、それから猛獣なんかも現れてくるわけですが、まあ普通 の、 動物の哺乳類ですね、草食動物とか肉食動物の普通の哺乳動物はですね、まあ、まあ割合と反射的に動くと。したがって、まあ、死を知ってるかどうか分かんないけど、死を怖がっている哺乳動物はあまりないと。まあ、例えば生理が終わったメスはですね、群れの、口を減らす、つまり自分が生理が終わっても女性メスとしては役に立たないように生きてると、群れのオスが取ってくる、食料は限られてますからね。そうすると子供が育てないので群れから離れて、まあ、餓死したりすると。まあオスも同じでですね、オスはもう少し若くして死ぬんですけど、オスはまあ戦うために存在するので、戦いに敗れたりしますと若いオスでも、まあ、傷ついてなくてもですね、まあ、これも群れから離れて、まあ、実際的には餓死すると、まあ、いうようなことで、死は知っている、つまり自分は死ななきゃいけないっていうことは知ってるんですが、その苦痛があるかっていうと、あまり苦痛は感じてないようなんですね。そうすると、まあ霊長類、猿とか人間になりますとですね、まあ、猿はあんまり考えなくていいのは、人間よりか程度が少し弱いというふうなぐらいなんですね。まあ、死は知ってるけども、エピソード記録、記憶なんか、知識なんかもありますから、はっきりとありますからね。ですから、そういう意味では人間の少し鈍い人つったらなんですけど、頭の回転の鈍い人ぐらいなんで、それは人間を考えればいいわけですね。そう考えますと、人間以外の生物は死を知っているかっていうと、まあ知ってないっていう感じになるんですよ。非常に簡単に言えばですよ。いろいろ例外とか別に死を知ってない。死の苦痛がありますか？もちろん死を知らないので苦痛はありませんと。こうなるわけですね。じゃあ人間は死は知ってますか？知ってますと。それから知ってますのは、死が本当にどういう意味かは知りませんよ。死後の魂があるとかそれは分かりませんけど、死ぬということがあるということは知ってますが、それが苦痛、痛いのか痛くないのかということもあんまり知りませんというのはですね、死ぬっていうのは本当にこう全員ですからね、全員のものが苦しいっていうことは普通はないんですよ。これはやっぱ進化っていうのがありますからね。それで、まあ家畜でもですね、家畜はやや脳が小さくて、それで殺されることはやがて自分は殺される、 家畜じゃないや、草食動物ですね、それから人間で言えば牛とか、そういった割合とその殺されることを前提に生きているっていうですね、まあ、人間の場合は寿命が来たら死ぬわけですから、これはその途中で殺される牛とかイワシとか、まあ、そういったものと相当違うわけですね。あの途中で捕食されるのが大体、まあ、人間に捕食されるんだったらもう 100% あの家畜みたいに死ぬ場合もあるんですけども、他の動物がいる場合は大体 80% から 90% は捕食で死ぬ、つまり捕まって他の動物に捕まって食べられてしまうとか、そういうことですね。したがって、まあ、死というのは相当人間だけに限定して考えなきゃいけないっていうことと、大雑把に言えばですね、人間以外の生物は死を知らないし苦痛にも思っていないと。じゃあなんで人間だけが死ぬのが怖いとか、死ぬのは辛いとか、死ぬのは残念だと思ってるか、これはですね、なかなかの幸せを考える時のなかなかの大きなテーマなんで、次にやりたいと思います。